2ページから7ページ、特集。みんなでゴミを減らそう。目指せ、一人一日、マイナス100グラム。新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの生活には様々な変化がありました。その一つがゴミです。今月号では、コロナ禍でゴミにどのような変化があったのか、また私たちにできることについて考えます。コロナ禍で増えるゴミ。全国各地の自治体でゴミ減量への取り組みが行われています。そのような中、長引くコロナ禍での生活様式の変化から、事業系ゴミが減り、生活系ゴミ、家庭ゴミが増加傾向にあると言われています。町内でも外出自粛などで、自宅にいる時間が長くなり、家の片付けをする人が増えたことなどから、町クリーンセンターでは、大型ゴミや片付けに伴う大量のゴミを回収する臨時収集の申し込みが増加しています。県平均に比べても、実は多い一人当たりの家庭ゴミ。普段から皆さんにはゴミの分別、回収などにご協力いただいていますが、稲川町の家庭ゴミの排出量はコロナ禍前から高い水準にあります。令和2年度一般廃棄物処理実態調査では、住民1人1日あたりの家庭ゴミ、資源ゴミ含む排出量は714グラム、県平均の618グラムに対し、約100グラム多い結果です。また、町の年間ゴミ処理量は約1万トンに上り、その処理費用は年間約3億9000万円、町民1人当たり約1万3000円となります。ゴミはしっかりと分別することで再利用につながりますが、再資源化にも費用はかかっています。このことから、町としては資源ゴミも含めた家庭ゴミの量を減らすことが大きな課題です。ゴミを減らす3つの理由。なぜ私たちはゴミを減らさなければならないのでしょう。それには3つの理由があります。1つ目は環境問題です。紙やプラスチック、金属など、私たちの生活に必要な製品の多くは、天然資源を原料としています。大切に使わなければ、それらはいずれなくなってしまうかもしれません。また、ゴミ焼却時は二酸化炭素が発生し、地球温暖化の原因にもなり、環境の悪化につながります。二つ目は、町内から出るゴミが埋め立てられている、神戸沖埋め立て処分場が満杯になってしまわないよう、長く大切に使うためにも、ゴミの量を減らさなければなりません。次に説明図を読みます。知ってる？ゴミはどこに行くの？家庭ゴミは、大型車では約5トン、中型車では約 2.5 トンのゴミを乗せます。まず、稲川町のゴミは、国東クリーンセンター、川西市に持ち込まれます。燃えるゴミは焼却、溶融することで体積を減用しています。国東クリーンセンターでは、再資源物は再生工場へ運びます。また、最終処分物は、大阪湾フェニックスセンター尼崎基地へ運びます。そこでは処分場の搬入基地で灰などを受け入れ、船に積み込み、最終的に神戸沖へ運びます。ゴミを減らして今ある処分場を長持ちさせることが課題。神戸沖埋め立て処分場。埋め立て地にも限りがあり、現在の計画ではあと約10年で満杯になります。なお、大阪湾公益臨海環境整備センターから神戸沖埋め立て処分場の写真が提供されています。図終わり。 三つ目は、ゴミ処理にかかる経費を下げるためです。この経費は、燃えるゴミの搬入割合によって決まるものや、再利用にかかる費用など、ゴミが減ることで必要な処理費が下がるため、町の財政運営にも大きく影響します。家庭ゴミの減量へ。これらのゴミを減らすためには、町のみんなが意識して減量に取り組む必要があります。一人一人がゴミを減らす、使えるものは繰り返し使う、ゴミの分別ルールを守るをもう少しずつ頑張って、まずは一人一日マイナス100グラムを目指しましょう。クリーンセンター職員が 3R をアドバイス。どうやって減らそう、家庭ゴミ。1、リデュース、発生抑制。必要以上に物を買わない、もらわないなどの工夫を。ゴミを減らすとは、ゴミそのものを減らす、ゴミを軽くすること。一人一日100グラム、キュウリ1本程度を減らすことができたら、年間で約1000トンのゴミ削減。町の年間排出量の約 10% につながります。まず、皆さんに意識してもらいたいのは、そもそものゴミの量を減らすこと。買い物に行くときはマイバッグ、また冷蔵庫の中をチェックしてから買い物に行くことで、不要なものを買わずに済みます。他にも、庭の草や剪定をした枝は土を落として、2日から3日乾燥させるだけで水分が減り、ゴミが軽くなります。ぜひ試してみてくださいね。2. リユース、再使用。物を大切に、長く使おう。使えるものは繰り返し使う。物を大事にすることも、ゴミ減量策。自分が使わなくなったものでも、それを必要としている人がいるかも。最近では、インターネットを使ったオークションやフリーマーケットでも売買でき、捨てる前にまだ使えないか、他に欲しい人がいないかなど、ぜひ調べてみてください。ネットが難しい場合は、リサイクルショップなどに持ち込んだり、国先クリーンセンターなどで実施しているフリーマーケットに出品するという方法もありますよ。まだ使えるものは交換、修理するなどして繰り返し使おう。子育て支援センターもリユースやってます。町の子供たちのために使わなくなった子育て用品などを子育て応援リユース事業に登録しませんか？問い合わせ、子育て支援センター、電話 766-7800、QR コードあり。3. リサイクル、再生利用。捨てたらゴミ、分けたら資源。分別ルールを守って、ゴミを資源に。資源に戻したゴミで、新しい製品を作る。資源ゴミはきちんと分別すれば、新たな製品に生まれ変わることができます。その循環が、天然資源を大切にすることや、ゴミが減ることにつながっていきます。素材が同じもので分別し、これは資源になるんだということを意識してみてください。お子さんがいる家庭なら、一緒に資源のマークを見つけながら分別してみるのもいいかもしれませんね。こんなものに生まれ変わり、再利用の循環が何度もできるように、同じものへの生まれ変わりが中心。5項目あります。1、古紙、新聞、雑誌、段ボール、雑紙。2、プラスチック製容器包装、プラのマークのついたもの、ゴミ袋、プラスチック板、再生樹脂。3、ペットボトル、ペットのマークのついたもの、ペットボトル、 卵パック、ユニフォーム。4、缶、アルミ缶、スチール缶のマークのついたもの。アルミ缶、スチール缶、自動車の部品、電車のレール。5、瓶、蒸留砂、人工の砂のことです。ゴミ、細分別一覧表、QR コードを参照。クリーンセンター職員より皆さんへのお願い。今年4月と昨年5月、不燃ゴミを収集しているときに積み込んだゴミから発火し、パッカー車が燃える事故がありました。幸いにも怪我人はありませんでしたが、ゴミの出し方を一つ間違えれば大事故につながります。また、コロナ禍で使用済みマスクなど捨てられたゴミから感染するリスクや、マスク着用による熱中症など、職員はこれまで以上に危険と背中合わせになっています。ゴミ収集を毎日安定して行うためにも、皆さんのご協力をお願いします。危険防止のためのゴミ出し注意のポイント。1、リチウムイオン電池など、充電式のものは火災の原因に、電気店などの回収箱へ。2、鋭利なものは怪我の原因に、わかるように明記を。3、マスクやティッシュなどはゴミ袋の口をしっかりと閉じて、ご協力よろしくお願いします。みんなでやろう。今すぐできるゴミ減量。1. 水切り。生ゴミの約 80% は水分。いらなくなった CD や市販の水切りグッズを使用。生ゴミを出す前にぎゅっと一絞り、重量約 5% から 10% 減。茶殻、コーヒーかす、果物の皮は一晩置いて乾燥させて減量。2. 食べきり。目指せ食品ロスゼロ。料理は食べきれる量だけ準備し、残さず食べる。料理が余った時は冷蔵、冷凍で保存し、食品ロスを最小限に。学校や幼稚園での給食を残さず食べる。3. 使い切り。買い物時もちょっと意識。買い物前に冷蔵庫の中身をチェックし、買いすぎない。買った食料品は賞味、消費期限前に使い切る。余ったおかずや食材はお弁当や別の調理にアレンジして。みんなの日々の取り組みが、目標、一人一日マイナス100グラムを目指す略図を読みます。ゴミや食品ロスが減少すれば、1、皆さんのお財布にも優しい、腸のゴミ処理経費削減。2、最終処分場の延命化、埋め立て地増加の抑制。3、天然資源の延命化。4、ゴミ処理の使用燃料の削減。CO2、二酸化炭素排出量の抑制。地球温暖化を防ぐ。1から4、すべて、地球環境を守ることにつながります。略図、終わり。資源ゴミが活動経費に。え、ほんま？再生資源集団回収事業。白金自治会長、大西俊夫さん。白金自治会では、この事業ができた30年前から、集団回収に取り組んでいます。皆さんの協力もあって、今では会員の多くに、資源になるものは集団回収の日に出すのが当たり前、という習慣が根付いています。可燃ゴミの日に段ボールなどが捨てられているのを見ると、もったいないね、と話すこともあります。また、白金自治会は、人口規模が大きいため、この事業での奨励金は、年間約200万円、 自治会の財源の約 20% にもなります。夏祭りや自治会館の建て替えの積み立てなど、活動の経費として地域の皆さんに還元しています。ゴミの分別や資源を大切にしながら、自治会や地域の皆さんにもメリットがあるので、これからも続けていきたいです。再生資源集団回収事業とは、自治会や子ども会などの地域団体で資源ごみをまとめて回収すると、1キログラムあたり8円の奨励金がもらえる制度。町全体で回収している資源ごみのうちの約6割はこの集団回収事業によって集められています。 QR コードあり。ふれあい収集、もしもゴミ出しすることが難しくなったら、私たちが回収に行きます。要介護認定を受けている高齢者や障害のある人などで、ゴミステーションまでゴミを持ち出すことが困難になった場合、玄関先まで個別収集を行うふれあい収集を実施しています。ふれあい収集では、収集予定日にゴミが出されていない場合、声かけをし、ゴミ出しの有無と安否確認を行っています。あらかじめお聞きしている緊急連絡先や地域の民生委員さんにも協力いただく場合があります。なお、申請方法などはクリーンセンターへ問い合わせ。 QR コードあり。稲川町クリーンセンター、橋本健所長。 3R できることから取り組みを。私たちの生活はいつどのようなことで変化するか分かりませんが、ゴミを捨てることは日常生活から切り離せないものです。ゴミになる前のものや食べ物を大切にすることは、大きなことで言えば地球環境、もっと身近なことで言えば私たちの日々の生活に大きく影響します。今回紹介したように、町ではゴミ減量のために 3R を推進していますが、その優先順位は、まずはゴミそのものを減らす、リデュースです。そして、使えるものを繰り返し使う、リユース。最後に、どうしてもゴミになってしまうものが出てきたら、資源になるものを分別して、リサイクルするという順番です。みんなが少しずつでも意識して、できることに取り組むことで、ゴミ減量への成果につながります。これからも皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、町クリーンセンター、電話 768-0818。